練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成25年1月、第187号、声の区議会だより、第136号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速、テープの内容をご紹介してまいります。テープ、表側1番、新年のご挨拶。2番、新春を迎えて、各会派の抱負。3番、平成24年第4回定例会の概要。4番、区政を問う一般質問の用紙。この途中まで。テープ裏側に参りまして、表側より引き続き1番、区政を問う一般質問の用紙。2番、議決した議案。3番、結果の出た陳情。4番、各会派の構成。5番、定例会の開催予定。6番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、練馬区議会議長、藤井隆より、新年のご挨拶をお伝えします。
明けましておめでとうございます。練馬区議会議長の藤井隆でございます。区議会を代表して、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本年が区民の皆様にとって、幸多い、輝かしい年となりますよう、心からお祈り申し上げます。昨年は、ロンドンで、オリンピックとパラリンピックが開催されました。この中で日本中の熱き応援に応え、多くの選手が東日本大震災の復興のために頑張りたいと語っておりました。まさに未曽有の災害から立ち直ることが国民全体の願いとなった年でした。練馬区では被災地復興のために職員の長期派遣や瓦礫の処理など様々な協力をいたしました。また、東日本大震災の経験を踏まえた練馬区地域防災計画の修正や首都直下型地震等の想定の見直し、大規模火災が懸念される木造密集地域の改善や帰宅困難者対策の帰宅支援ステーションの設置など対策の充実を図り、地域の防災性を向上させてまいりました。一方、国内景気は欧州危機など国際経済の影響から未だ回復のきっかけをつかめず、区内経済や区財政への影響も懸念されております。練馬区では引き続き商店街活性化の支援や区内中小企業及びアニメ、観光などの産業振興を推進するとともに、財政の選択と集中を徹底し、区民福祉の向上と持続可能な区政経営に進めております。区議会といたしましても、今日的な課題に的確に対応し、区民の皆様が安心して活力ある生活を送られることを第一に、真剣かつ活発な論議を通じて、より一層の区民福祉の向上に全力を注いでいく決意でございます。本年も区民の皆様の区議会への変わらぬご支援をお願いいたします。
以上、新年のご挨拶でした。次は、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介しています。 各会派の構成については後ほどお伝えします。はじめは責任ある着実な区政の推進を、練馬区議会自由民主党17人、謹んで新春のお喜びを申し上げます。9年中は自民党に対し何かとご支援ご協力を賜り、心からお礼を申し上げます。さて、昨年はロンドン五輪での日本選手の活躍で国民に勇気と感動を与えていただきましたが、大半は不安定な国政のもと、一向に進まない東日本大震災の復旧復興、景気の低迷、竹島尖閣諸島などにかかる近隣諸国から領土問題の挑発など、日本の主権を脅かす事案、凶悪な事件、悲惨な事故などの連続で、このままでは日本が危ない、誰もがそんな感じを持った一年ではなかったかと思います。しかし昨年12月の衆議院議員総選挙での政権交代で、日本再生への新たなスタートを切ることができました。私たち練馬区議会自由民主党は、新たな政権のもと、国、都と緊密な連携をもって、71万練馬区民の皆様に確かな情報をお伝えした上で、共同を基本としたさらなる行政改革の推進、健全なる財政運営、および区職員の経営感覚に基づくサービス意識の向上などを強く願い、以下の諸施策を着実に推進してまいります。1、自然災害から区民生活の安全安心の確保とさらなる施策の充実。2、地域医療体制の確立、区内病床数の確保、周産期医療、小児医療、救急医療の充実強化。3、産業振興施策、都市農業施策の拡充と、合わせて区内事業者の育成と活用の強化。4、外環道、大江戸線延伸をはじめとしたインフラ、交通機関の早期整備。5、総合的な子育て支援の拡充、学力向上支援策の充実。6、高齢者、障害者施策の充実をはじめとした健康福祉施策のさらなる充実。以上、すべての施策において、財源を確保しながら、責任ある区政を着実に推進することを念頭にお誓い申し上げます。結びに、本年も区民の皆様のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げますとともに、私たち自民党に対し、倍給のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。練馬区議会自由民主党でした。次は、日本再建、夢と希望の練馬を、練馬区議会公明党12人。新年明けましておめでとうございます。皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げますとともに、平素より公明党に対するご支援、ご協力を賜り、会心より感謝申し上げます。東日本大震災発生から1年10ヶ月が経過いたしましたが、被災地では今なお多くの困難が手つかずのまま山積しております。公明党は被災者の声をお聞きしながら、これからも復興支援に全力で取り組んでまいります。さて、昨年はロンドンオリンピックで日本選手団の活躍や、山中教授が iPS 細胞の開発でノーベル生理学・医学賞を受賞されるという明るいニュースがあった反面、領土・領海やミサイル発射などの外交問題や、自然災害と世界金融危機の影響により、デフレ脱却と過去最大を記録した貿易赤字などの課題を抱えております。練馬区では、区議会公明党の要望を取り入れ、子育て支援として、保育所待機児童の解消、高齢者、小児の肺炎球菌予防ワクチン接種費用の助成、高齢者施設整備の推進など、暑さ対策として、小中学校などにミストシャワー設置、経済対策としては、区内業者を守るための 景気対策工事発注などに取り組んでまいりました。さらに練馬区では病床数の不足という大きな課題があり、区民の命と健康を守るため、新病院建設を推進してまいります。さらに、少子高齢化対策、環境問題、区内経済景気対策に全力で取り組んでまいります。区議会公明党は、今後も区民の皆様と直結した生活支援を積極的に推進してまいります。練馬区議会公明党でした。続いて、安全安心と諸課題の解決に向けて、練馬区議会民主党無所属クラブ5人。未曾有の震災から2年が経過しようとしています。復興は道半ばであり、被災者の一日も早い生活再建とともに、震災を教訓として近い将来に発生する可能性の高い首都直下地震に対する万全の備えが必要です。防災対策の強化や耐震化で、10年以内に被害を6割減とする東京都の防災計画決定を受け、練馬区でも確実に減災効果を発揮する計画の見直しと、地域防災体制の強化に努めてまいります。以上のような安全安心の確保とともに、多くの区民の願いである待機児童の解消、介護施設の充実、地域医療の拡充等々に、全力で取り組んでまいります。練馬区議会民主党無所属クラブでした。代わって、人に優しい練馬に、生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム5人。昨年は、脱原発にこだわって活動し、経済より命を優先する市民のネットワークは確実に広がってきました。しかし、年末の選挙では大きな争点にはならず、国も都も原発を容認する政権になり、危機感を募らせています。今年も脱原発実現に向けて、省エネルギーや再生可能エネルギーを推進していきます。さらに、原発事故で飛散した放射性物質の危機管理体制の強化が必要です。また、住民合意を軽視した外環道、関越高架下施設整備などの地域課題には、これからも地域の皆さんと一緒に取り組みます。今年もよろしくお願いいたします。生活者ネット市民の声福祉フォーラムでした。今度は、憲法を守り区民の願い実現へ、日本共産党練馬区議団4人。昨年、私たち区議団は、区民の暮らしと命を守り、医療過疎の解消、震災対策の強化などに全力を尽くしてきました。この中では、肺炎球菌ワクチン補助、認可保育園や特養増設、耐震化予算の増額、子供の施設で給食食材の放射能測定などを前進させることができました。総選挙では国の失政への怒りで政権交代を招きましたが、今後も消費税増税や憲法改悪など国民との矛盾を深めることは間違いありません。今年も憲法を守り、区民要求前進に向け力を合わせていく決意です。日本共産党練馬区議団でした。次は、守る。子供の未来、練馬の未来、練馬区議会みんなの党3人。新年明けましておめでとうございます。私たちは、区内の経済活性化、景気の回復、電力改革にミニマムな視点で取り組む一方、子供たちに莫大な借金をつけ回さぬよう、無駄の削減を基本柱とし、区政に取り組んでおります。増大する生活保護費への対応や、老朽化する区有施設や区道の維持管理、膨大な改修改築費の負担が引き続き大きな課題です。子どもたちから高齢者の皆様まで、みんなが主役の持続可能な区政のため、区民の皆様と共に歩んでまいります。 練馬区議会みんなの党でした。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。続いて、平成24年第4回定例会の概要です。練馬区暴力団排除条例を制定、練馬区防災会議条例の一部を改正する条例などを可決。平成24年第4回定例会は、11月22日から12月21日までの30日間の会期で開催しました。定例会の初日に、区長から、安全安心な街への取り組み、地域医療計画の策定、脳の支え手の育成などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区暴力団排除条例、練馬区防災会議条例の一部を改正する条例、練馬区保育所保育料条例の一部を改正する条例など35議案が提出されました。議員からは、防災・減災体制再構築推進基本法、防災・減災ニューディール基本法の制定を求める意見書、北朝鮮のミサイル発射に対して断固抗議する決議の2議案が提出されました。また、委員会から、固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択、3件を不採択といたしました。会議の開催状況は次の通りです。11月22日木曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等。26日月曜日、27日火曜日、28日水曜日、本会議、一般質問。29日木曜日、常任委員会、5委員会。30日金曜日、特別委員会、4委員会。12月3日月曜日、特別委員会、4委員会。常任委員会、5委員会。18日火曜日、議会運営委員会。本会議、追加上程。常任委員会、1委員会。19日水曜日、常任委員会、5委員会。特別委員会、4委員会。21日金曜日、議会運営委員会。本会議、議決。以上です。平成24年第4回定例会の概要でした。
区政を問う一般質問の用紙をお伝えいたします。平成24年第4回定例会の一般質問は11月26日、27日、28日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは、質問と答弁の用紙をお伝えしています。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は、区立図書館、区役所西庁舎1階、区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は区議会ホームページでご覧いただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えいたします。あらかじめご了承ください。はじめは、障害者スポーツへの積極的な取り組みを。練馬区議会自由民主党小林貢の質問です。地方自治制度と特制度について、国、東京都への区長会としての対応は、
基礎的自治体優先の原則に立ち、全国市長会と連携します。
外部からの人材活用について、警察、自衛隊 OB などの活用と、放送資格者を管理監督職として育成を、
重要課題と認識しています。警察官と法律事務の専門家は検討、 自衛官は関係団体と協議します。
区内事業者の育成について、区内事業者の育成策の検討状況は、
専門組織を設け、年度内を目途に課題を検討しています。
区内事業者の受注機会の拡大を、
評価基準で区内事業者を評価に反映させます。
少額の契約における区内事業者の受注拡大と、具体的、効果的な支援策を、
発注方法の工夫など、優先発注をさらに進める方策を検討中です。
障害者スポーツの振興について、スポーツ基本法の精神、理念の句としての捉え方は、
法整備を高く評価しています。
障害者スポーツの普及、啓発の取り組みを、
努めます。
障害者スポーツ指導員の人材の確保を、
資格取得に取り組める環境づくりに努め、有資格者は東京都障害者スポーツ協会の協力を得て獲得に取り組みます。
障害者スポーツに積極的な取り組みを、
障害者の参加機会充実に努めます。
リサイクルについて、古紙持ち去り行為防止の徹底を、
氏名公表を盛り込んだ条例改正案を今定例会に提出しました。
集団回収事業の実施団体などに、報奨金のアップと区内事業者の活用を、
適切な支援方法を検討、事業の推進に努めます。
バス交通網の整備について、中村南、豊玉南地域のバス交通の整備を、
早期運行に向け、バス事業者と連携を進めます。
コミュニティバスの新規導入を、
課題解決の調整と新たな対応策を検討します。
練馬駅周辺地区のまちづくりについて、駅南口と千川通りの一体的整備状況と今後の取り組みを、
大半の整備が終了しています。残された部分は東京都へ働きかけます。まちづくり検証策定に取り組みます。
北口区有地事業へは、ブランド名の高い事業者の参入を、
求心力を与えるテナント誘致できるよう協議します。
区内施設の建築安全対応について、区立施設の仮設建築物の仮設許可切れの施設は早期に解体を。
仮設建築物は着実に解消し、法令遵守に努めます。
練馬区議会自由民主党小林光の質問でした。次は、新病院を誘致し住みやすい練馬の実現を。練馬区議会公明党内田博則の質問です。新年度予算編成について、新年度予算編成に対する決意は、
選択と集中をさらに徹底します。
国予算が越年編成になる影響は、
国、東京都の動向を注視し、的確な予算編成に努めます。
持続可能な財政運営は、
全事務事業の見直しの成果を反映したいと考えています。
区民要望を実現、反映する予算の編成は、
可能な限り努めます。
地域医療計画について、区西部地域に200床規模の新病院整備は、
手法を検討し、早期に整備の目途をつけたいと考えています。
整備に関する経費確保は、
必要な予算措置を講じます。
同一医療圏内から区内誘致は、
引き続き検討します。
放射7号線沿線へ新病院誘致を、
区西部地域へ積極的に取り組みます。
既存病院の病床の拡充は、
順天堂練馬病院の増床を図ります。
健康審査の推進について、受診率を向上させるため、年齢別案内状を、
わかりやすい案内状作成に努め研究します。
検診の休日夜間実施を、
関係機関と協議します。
医療機関に託児所など設置し、子育て世代に安心な受診環境を、
医師会と協議します。
社会保険加入者への受診勧奨を、
勧奨方法などを検討します。
地域密着型サービスについて、24時間対応の訪問サービス定着に向け、人材確保と研修は、
事業者への指導と支援に努め、研修の充実に努めます。
自宅で暮らせる体制整備を、
適切な事業者選定とサービス周知に努めます。
特定福祉用具を受領委任払いで購入し活用を
取り組みます。
区立施設の改修改築について、旭町、 相良第二保育園の仮設園舎用地の確保は、
精力的に取り組みます。
学校体育館の非構造部材の早期点検、改修を、
今年度15校を実施、早期に全校点検し対策を図ります。
区立施設の仮設建築物を法令遵守のもと早期に改築の実現は、
着実に解消し、法令遵守に努めます。
住みやすい町、練馬について、計画と実行所管との連携を、
町内の連携に努めます。
国と東京都との連携強化を、
取り組みます。
総合的にバランスの取れた町づくりの推進を、
バランスの取れた施策運営に取り組みます。
公共交通空白地域の解消と改善について、運行6路線の改善は、
サービス向上に取り組みます。
乗り合いタクシーの実証実験を早期に、
地域を選定し検討します。
豊玉南、中村南の路線バス再編を、
バス事業者と連携し進めます。
公共公益施設を巡回するバス運行を、
施設利用の利便性向上に配慮し、再編に取り組みます。
練馬区議会公明党、内田博則の質問でした。続いて、産業まつりを実現し、地域産業の活性化を、練馬区議会自由民主党、柴崎三木雄の質問です。行政改革について、基本的な考え方を、
効率性と質の向上を追求します。迅速、果敢に改革を進めます。
委託化、民営化について、平成27年度以降の取り組みは、
新たな計画化に取り組みます。
有料な事業者が応募できる条件提示を、
方策を検討します。
豊島園の活用について、区の各種事業で豊島園のさらなる活用を、
にぎわいを創出できる公園整備を東京都に要望します。
仮称産業振興会館の運営について、運営を区内の産業経済団体に任せるべき、
区内関係団体の意見を聞き、検討を進めます。
練馬産業まつりを開催されたい、
実施の可否や方法などを検討します。
防災訓練について、区は動員への協力を、
訓練参加者の増加に向けた支援に努めます。
中学校で防災訓練の実施を、
全中学校に働きかけます。
区内事業者の育成と活用について、優先発注基準の特例措置を自動継続へ、
優先発注の継続は必要と考えています。基準のあり方を検討します。
管理業務へも総合評価入札の導入を、
建築工事などにも導入します。
総合評価の採点内容に、本店が区内か区外かで区別を、
評価に反映させる方策を検討します。
外環道と西武新宿線沿線まちづくりについて、外環道の完成までの取り組みは、
国や東京都に早期延伸と課題対応を働きかけます。
西武新宿線の鉄道の高架化と外環の2の道路整備との関連性は、
十分に連携した取り組みを推進します。
自転車の安全運転遵守対策について、安全教室の成果と参加者増の対策を、
安全走行の自覚を促すことができました。学校と地域が一体化した教室を検討します。
区独自の自転車免許証の発行など対策を、
運転者の責任感を醸成する効果的な取り組みを検討します。
新学習指導要領への対応について、対応状況を、
指導要領の趣旨に沿った授業が実施されています。
武道の授業に専門家の活用を、
授業への専門家派遣を継続します。
仮称練馬シティマラソンについて、練馬区役所を中心に区内くまなく回るコース設定を、
警察署と具体的な調整を行います。
早期実現に向け、区長は強力なリーダーシップ発揮を、
大会実現に向け先頭に立って推し進めます。
練馬区議会自由民主党、柴崎三木雄の質問でした。代わって、若者に対する健康施策と雇用創出に全力で、練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問です。区立施設の委託化、民営化について、財政効果と区民雇用状況は、
昨年度までにおよそ38億円です。 1900人超の区民雇用を創出しました。
達成状況と検討状況は、
8施設を民営化し、48施設の委託拡大を図りました。主幹部局で検討中です。
業務委託のチェック強化を、
事業者の履行体制を確認し改善指導します。職員の管理能力の向上を図ります。
区内事業者の育成を、
支援を強化します。
被災地復興支援について、来年の3月11日を中心に区の行事を、
防災講演会とパネル展を検討しています。
区のイベントなどでの出展支援を、
支援のあり方を検討します。
子どもたちの渡り町視察の実施を
取り組みます。
震災対策について、要援護者名簿の未登録者の安否確認は、
名簿への登録を最優先に取り組みます。
個人情報の取り扱いは、
運用を工夫します。
集合住宅の安否確認は、
管理組合などへ啓発に努めます。
災害時のペット対策は、
同行避難を検討しています。
愛犬手帳の充実とペットのしつけ講習会の開催を、
記載を充実します。マナー啓発を強化します。
障害者施策について、ヘルプカードとヘルプマークの推進を、
普及状況を踏まえ取り組みます。ヘルプマークは一層の周知を図ります。
思春期世代の健康施策について、摂食障害者への相談体制の強化と周知を
努めます。
思春期世代の健康施策の充実を、
食育の取り組みなども実施します。
健康情報冊子の作成を
検討します。
子育て環境の整備について、子育て会議の設置などを、
来年度の設置を考えています。
放課後子どもプランの検討状況は、
新たな放課後などの居場所づくりを検討中です。
学校応援団のアンケートと指導強化を
検討します。今後も支援します。
若者の就労支援について、区内高校大学と産業団体とのインターンシップ実現を
検討します。
商店街就職支援事業の実施を、
神戸市の事業を参考に区の施策に生かします。
地域若者サポートステーション事業の実現を、
春日町青少年館で開設予定です。
まちづくりについて、放射7号線の延伸の進捗状況は、
用地買収率はおよそ 83% です。
まちづくり懇談会からの提案の反映は、
可能な限り対応します。
自転車走行空間の設置は、
東京都が位置を検討しているところです。
通学区域の見直しは、
総合的に判断します。
道路予定地の地域開放は、
暫定利用されるよう東京都に伝えます。
練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問でした。今度は、低所得高齢者の住まいを充実せよ。練馬区議会民主党無所属クラブ、浅沼俊之の質問です。来年度予算編成など、区の財政について、区民税及び財政調整交付金など、一般財源の見通しは、
前年度と同規模で推移と想定しています。
来年度の予算編成方針は、
選択と集中のさらなる徹底です。
区民一人当たりの支出額は、
平成21年度、32万7千円をピークに減少に転じています。
補助金、助成金の見直しは、
全事務事業の抜本的見直しの中で、一層の精査に努めます。
高齢者の住居について、高齢者の住まいと住まい方支援は、
在宅サービス充実と合わせ、住まい対策に努めます。
低所得高齢者の住まい支援は、
経費老人ホーム整備に注力します。
地域福祉計画について、社会貢献型貢献人に対するバックアップは、
制度周知と活動しやすい環境づくりの支援を図ります。
区の施設について、スポーツ施設、高齢者施設、障害者施設などの備品や安全性などのチェック体制は、
練馬区施設管理マニュアルに基づき点検しています。
指定管理や委託施設の職員の接遇は、
履行管理の中でチェックし、指導をさらに強化します。
空き家を活用した地域活動の拠点づくりについて、空き家の所有者の様々な理由による問題家屋の改善策は、
先行事例も参考に解決に努めます。
空き家を活用したホームホスピスの支援は、
支援の可能性を検討します。
仮称練馬シティマラソンについて、仮称練馬シティマラソン26年度開催に向けて区の取り組み状況は、
コース案を作成し調整を行います。
開催の際の経済効果は、
具体的な取り組みが決定した段階で効果の予測を行いたいと考えています。
観光客の誘致や PR は、光が丘ロードレースでの練りこれやアニメなどの活用は、
区の魅力発信の好機なので、関係団体と協議したいと考えています。
中学生の海外派遣について、イプスウィッチ市の今後の受け入れは、
派遣生一人一家庭の受け入れを要請します。
派遣生徒数は、
各校男女1名ずつ、68名を派遣しています。
参加した生徒のその後は、
国際交流事業に従事するなどです。
都知事選挙、衆議院選挙について、投票率アップは、
模擬投票や街頭啓発活動による若年層の投票率向上を期待しています。
迅速な開票は、
投票用紙読み取り機の増大などです。
選挙違反取り締まりは、
警察と連携を取っています。
練馬区議会民主党無所属クラブ、浅沼俊之の質問でした。次は、大事なことは市民が決めるを区政の基本に。生活者ネット市民の声、福祉フォーラム、菊池康江の質問です。区長の基本姿勢について、地域主権の考えを聞く。
より自律的な練馬区を目指します。
財政白書の活用は、
事務事業の総点検に活用します。
区民事務所出張所のあり方の検討結果はまだか。
検討中です。
取締りに区民を巻き込み、危険にさらす可能性がある暴力団排除条例制定の理由は、
暴力団を排除する意思を表すためです。
地域医療計画について、地域一般病院とは、
在宅医療の後方支援を行います。
在宅療養の支援体制を整備せよ。
在宅療養を推進する協議会を設置し、他職種間のネットワーク作りに取り組みます。
介護者や保護者が病気の時の支援体制はあるか。
緊急ショートステイなどです。今後も充実に努めます。
高齢者や若者の福祉施策。空き家を活用し、シェアハウスに。
検討します。
改定で、減収の小規模介護事業者への支援は。
取り組みます。
精神保健福祉について。精神医療の充実は。
区内医療機関などと連携を深めます。
居場所づくり、就労、家族支援の強化は。
民間の通所施設の整備支援などです。就労支援ネットワークなどの推進や家族会と連携しています。
24時間体制の緊急時電話相談の実施は、
東京都などと連携し、相談支援体制を確保しています。
清掃工場の問題について、排ガスからアスベストが検出された原因の究明は、手間と多額の費用をかけた広域処理を見直せ、
今以上の究明は困難と考えています。
練馬清掃工場の土壌汚染でおよそ8000万円かかった対応を説明せよ。
177区画のうち8区画で基準値を超過したため、法に基づき処理しています。
いじめなど、子どもの権利侵害への対策について、いじめも、要保護児童対策のようなネットワーク型の支援体制を、
関係機関、地域が一体となった支援体制を構築します。
スクールカウンセラーによるカウンセリングで問題を見つけよ。
教員との連携を密にし、環境整備します。
スクールソーシャルワーカーの役割の認識と担い手についての考えは、
調査・研究中です。
高校生への支援、都立高校との連携は、
専門職員が高校と個別に対応しています。
図書館について、図書館ビジョンを明確に、
これからの図書館サービスのあり方懇談会の答申を踏まえ策定します。
学校図書館は司書によるサポート体制が必要。
配置校の拡大を図ります。
指定管理者による運営は見直せ。
安定的な運営の確保に配慮しています。
生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、菊池康江の質問でした。
区政を問う一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。